プランを2点。1、2015年より選挙の規定に罰則を設けます。2、罰則は罰金1万円とします。メリットは世代間格差の是正です。難易性1、現在若者の投票率は低い状態です。資料大和総研調査本部、上席参事、木村光一、2014年12月4日より引用開始。年齢別の投票率を見ると、2012年の衆議院選挙では20歳代が 38%、60歳代が 75%、2013年の参議院選挙では20歳代 33%、60歳代 68% という結果になっており、若者の投票率は高齢者の半分にとどまっている。終わりに、すると政治家は当選するために年寄り向けの政策ばかり行います。資料 JB プレスホームページ、2009年早稲田大学教授森川智則の発言より引用開始。なぜこのような格差が生じているのか。政治家が若者ではなくてお年寄りを大切にしているからに他なりません。理由は簡単で、お年寄りが投票に行くからです。政治家は若者を生かす街づくりを掲げるよりも、お年寄りが安心して暮らせる街づくりを掲げた方が当選しやすい。当選しなければ政治家には何の力もありませんから、当然の摂理です。終わり。よって現状で若者の投票率を上げる必要があります。解決性。1、選挙期限に罰則が設けられるので若者の投票率が上がります。実際に罰則のある海外では90%近い投票率を誇っています。資料白鴎大学教授福岡正幸、2009年より引用開始。世界ではオーストラリアやアルゼンチンなど多くの国で有権者に対して選挙で投票することが法律で義務付けられています。これを義務投票制度、強制投票制度と言います。義務投票制度では白票を投じるなど無効票を投じても違反には当たりませんが、正当な理由なく投票に行かなかった場合、罰金や罰則が科せられます。義務投票制度を取っている国では投票率は90%近いところがほとんどです。終わり。2、その結果、若者向けの政策が行われるようになります。資料朝日コム、11年4月24日の引用開始。館林教授は、社会保障制度などを考えると、若者と老人という世代間対立は潜在的には非常に大きい。全体としての数は少なくとも、世代間対立を意識する若い有権者の支持を強く固めることができれば、地方議会である程度の議席を取ることは可能かもしれないと話している。終わり。重要性。1、年寄り向けの政策ばかりで若者は損をしています。資料を先ほどの森川るい再度引用開始。これは秋田大学の島沢学先生が算出した世代会計と呼ばれる考え方に基づいています。現在の財政や社会保障などを中心とする政府の支出・収入構造と、今後予定されている年金の支給年齢や医療保険の自己負担率引き上げなどをもとに、世代別の損得勘定を計算したものです。この計算によると、現在70代の人たちは生涯で差し引き1500万円くらいの得をしている一方で、30歳前後の人たちは2500万円もの損をすることになります。その差が4000万円にもなるわけです。終わり。よってこうした格差を埋められるメリットは重要です。2、より多くの民意を反映できることは国家として重要です。資料行政書士山浦清美、2011年より引用開始。そしてそれは同時に民主主義の理想に近づけることにもかなっているのです。同様のことは地方議会議員にも言えることです。地方議会は国会より身近なものです。より多くの民意が反映されるようになることが望まれます。終わり。よって、より多くの民意を反映できるメリットは重要です。